々は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は着席したまま賛美します。賛美歌546番です。捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。旧約聖書942ページ、旧約聖書942ページ、詩編107編28節から31節。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ。主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。もう一箇所お読みします。新約聖書73ページ、新約聖書73ページ。マルコによる福音書6章45節から52節。 それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。お祈りします。美しい天地を創造し、あらゆる命を治めておられるイエス・キリストの父なる御神様、美しい紅葉とともにコロナ感染者の数がぐっと少なくなってまいりました。本当に嬉しいことです。この感染症のゆえに私たちは教会で共にお茶を飲んだり食事をしたりすることは一切なくなりました。それだけでなく、顔と顔を合わせて話をすることさえとても少なくなりました。恐れや不安につきまとわれ、さまざまな誤解を解くすべもなく、心が通い合わなくなってしまったかのようです。このような私たちを見捨てることなく、忘れることなく、あなたは今朝も見舞いに呼び集めてくださいました。御言葉によって慰め、励まし、養い、育てようとしてくださっていることを心より感謝申し上げます。一週間の旅路を終えて、あなたの見舞いにほっと一息つきながら振り返ってみますと、決してあなたが望む私ではなかったことを告白せざるを得ません。あなたの御前に罪許されたものとして歩みながら、あなたを思うよりも自分のことで思い患い、あなたの教えよりも自分の価値観を優先し物事を進めたり人を裁いていました。あなたや隣人を愛することのなんと少なかったことでしょう。どうぞあなたの御前に悔い砕けた心で礼拝に臨み、御言葉を真摯に受け止め、新しい自分になって帰宅することができますように。あなたから差し伸べられた和解の手を握りしめて、今週も歩んでいくことができますように。特に今朝は大阪より市川忠彦先生が来てくださいました。遠い旅路を主が守ってくださいましたことを感謝申し上げます。市川先生は3年前ボロ雑巾となって主のために働こうというメッセージをくださったことが 忘れられません。今朝もどうぞ先生を神様が守り、一言一言を聖霊が導いてくださいますように祈ります。入院中の方、病気療養中の方、手や足や首に痛みがあり、この場に集えない方を覚えて祈ります。どうかあなたが傍らにいて、孤独を癒し、痛みと恐れを取り去ってくださいますように。今共に礼拝を捧げているすべての教会の上に、あなたの憐れみが豊かにありますようにお願いします。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。
アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条もこの、机の椅子の前のプレートにありますのでご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によびて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の耳に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
念願叶いまして、今日という日が与えられ、北陸という伝道困難な地に凛と立つ主の教会、いつも祈りに覚えています金沢元町教会の愛する兄弟姉妹方と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝しております。本日は私たちを豊かに養い、力強く導いてくださる主イエス・キリストが私たちのところに来てくださるんだということを、本日与えられた御言葉によって共に深く聞きたいと願っております。さて、本日の直前には男だけで5000人という大群衆、まるで飼い主のいない羊のようだと主が深く憐れまれました大群衆に、イエス様が5つのパンと2匹の魚を祝福して配ってくださったことによって、身も心も満たされ喜びにあふれた荒野の宴、大共演が終わったことが記されておりました。ハレルヤコーラスが鳴り響いても不思議ではないほどの恵みの時でありました。これに預かった大群衆も、主のお手伝いをさせていただいた弟子たちも、興奮のるつぼにあったに違いありません。ところがですよ、イエス様は本日の45節それからすぐ自ら群衆を解散させられたというのです。なんと慌ただしいと思いますけれども、その理由をヨハネによる福音書の6章が荒野の奇跡の後こういうふうに言っております。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた、これが原因なんだとヨハネは語っているのです。すなわち群衆がこんな素晴らしい奇跡をなさったイエス様を世に来たるべき誠の王様だと思って、 無理やり捕らえてでも王様にしようと熱狂して迫ってきた。イエス様は群衆のこの誤ったクーデターにでも発展するだろう危険な政治運動を未然に防ぐために、ご自分はと45節の後半にあるようにお一人でこの大群衆を解散させられたのです。同時にイエス様はその前45節前半、弟子たちを強いて船に乗せられます。おそらく弟子たちも群衆と同じように、あるいは群衆にそそのかされ先頭に立ってとんでもない方へと走らないように、熱狂的な群衆から切り離す必要があるとお考えになったのではないでしょうか。福音が間違って受け止められ、救われなければならない人々がとんでもない方向へと落ちていくことを心配されたイエス様が、思い切った方法をまず取られたのだと説明する人がおります。そこでイエス様は45節、弟子たちを強いて船に乗せ、そしてあえて海の試練へと送り出されたというのです。試練への船出だったのです。こうして群衆と弟子たちを二つに分け、しかもなんと5000人以上の群衆をご自分一人で解散させられてから、主ご自身はというと46節、祈るために山へ行かれた。この時相当お疲れだったに違いありません。本当は前を見るとですね、30節以下で人だと離れたところへ退いて休もう、すなわち祈ろうとされていたのを、駆けつけて集まった飼い主のいない羊のような人々を養うためにご自分を犠牲にされたイエス様でしたけれども、しかし祈ることはいくら疲れているからといって犠牲にされなかった。そして祈るために山へ登られたというのです。この世のイエス様の祈りは、あのゲッセマネの祈りへ、そして今もなお天において私たちのためにしてくださっている主の取りなしの祈りへとつながっていくのです。しかも一人離れて残られたイエス様は、決して群衆や弟子たちを見捨てられたわけではありません。祈りの中で弟子たちをしっかり覚え、そのすべてを見ておられます。見守っておられたがゆえに弟子たちのところに来てくださったのです。そうです、今もイエス様は私たちのすべてを覚え、見守ってくださっているはずなのです。47節、夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられたとあります。この時のことをですね、こんな印象深い説明をしている人がいるんですね。皆さんも想像してほしいと思う。夕方というのは日没から真っ暗になるまでの間を指しています。つまり弟子たちが沖へ漕ぎ出し、振り返って陸上の景色を最後に残った黄昏の光によって見たとき、そこにはもう群衆はいなく、山の上にイエス様のお姿しか認められなかった。ああ、主がおられる、祈っておられるのだと思った次の瞬間、闇がすべてを包み、主のお姿も闇の中に消えていこうとしている。これが海から弟子たちが見た最後の情景であったのに対して、次にはイエス様が山の上からご覧になった弟子たちの姿が記されています。48節前半、ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいる。さあ、私たちはですね、ここで深く考え込んでしまうんですよ。この弟子たちは本当はイエス様から離れたくなかったのに、強いて乗り込ませられた。 自分たちの判断や希望を押し殺して主の指示に従って乗り出した船旅なの。しかしそれなのに、その旅路において大きな悩みや試練が襲ってくるという。イエス様をまだ本当に信じていない空腹の群衆のためには、もう至れり尽くせり、しかも自分たち弟子たちをも使って世話をなさいました。34節以下です。しかし主に従い、心から仕えて神様のために働きたい、良き奉仕をしてきた弟子たちの特に悩み苦しみの時に、主は傍らにいてくださらない、いや強いて悩み苦しませ、試練へと追いやっておられるのではないかとしか思えない。だから悩み苦しみが何倍にも膨れ上がってくる。神様と教会に仕えなさい、主のおっしゃる通り従ってきなさいと言われて、そのようにして神様に仕え教会に仕えている人が、なぜこんなに苦境の中で行き詰まってしまうのでしょうか。主はなぜ私たちを放っておかれ、なぜ知らん顔をしておられるのか。おそらく弟子たちはそのようなことを考えより悩んだと思う。神などおられない、主キリストが傍らにいてくださらない、神の恵みのうちに私たちは置かれていないとしか思えない経験をしたのが、主に従った者たちであった。大変不思議で矛盾するようなことがここで起きている。こんなに一生懸命主と教会に仕えてきた私が見捨てられるなど考えられないのに、仕えてきた弟子のそばに、しかも苦しんでいる弟子のそばに主がいてくださらない、いやそう思い込んでしまう私たち信仰者の姿がここにある。私たちも順風満帆快調に進んでいるときは、神様がいつも傍らにいてくださるような気がしています。しかしちょっとでもつまずいたり、自分の思った通りにことが進まなかったりすると、神などおられないと思い始め、やがて思い詰めてしまう。本日のこのマルコ福音書の背後にある、当時の迫害の嵐に襲われていた初代教会の信仰者たちは、このような経験をしたのではないでしょうか。神様がわからなくなる、主の御心が信じられない、神が愛であるなんて嘘ではないかと思ってしまう。これは信仰を持たない人たちのことでは決してない。いいでしょうか、信仰を与えられている私たち自身、主の弟子がぶつかる問題なのです。それを本日の弟子たちが見事に示しているのではないでしょうか。さあ主はそのような弟子たちを48節見てとあります。この見るっていうのはちょっと一別したではなく、じっと継続して目を注ぎ、心の目を注ぎ続けているというような意味の言葉が使われています。ところがですよ、そうなさっておりながら48節、夜が明ける頃まで腰を上げられなかったと読めます。なぜなんでしょうか。この間弟子たちは大変な目に遭っているのです。漕ぎ悩む、船の中にはプロの漁師だった弟子が4人いますよね。マルコの初めを思い出してください。最初の弟子として本日のと同じガリラヤ湖のほとりで、まずシモン、ペトロと兄弟アンデレが召され、続いて召されたゼベタイの子ヤコブと兄弟ヨハネ、彼らはみんな漁師です、プロの漁師です。しかもガリラヤ湖のことはよく知っているはず。はじめは自信たっぷり船を漕いでいた彼らが根を上げ始める。船が前進しないどころか、逆風のために後退したり回転したり、やがて船の中に水が入ってくる。 いくら水を買い出しても次々襲いかかる大波にたちまち船は水をかぶって沈没の危険すら出てくる。ペトロなど、お前たちはプロの漁師だろう、何とかしろとみんなから責められる。しかしなすすべもなく、圧倒的な嵐の前で絶望的な危険が増すばかり。しかしこの時、もう一方で主は祈っておられるのです。このような時、弟子たち、そして私たちもなのですけれども、主が祈っておられるということは、その祈りのうちに私たちを深く覚え、祈りの中で私たち一人一人をじっとご覧になっている、心を向けてくださっている、そのことをすっかり忘れてしまっているのではないでしょうか。そしてそうであるのに、深い慰めと支えを失ってしまって、絶望的に苦しんでしまうということが多いのではないでしょうか。しかし主は祈っておられるんです。そして私たちを、あなたや私一人一人を、そしてご自分の地上のお体である教会を、祈りのうちに覚え、しっかりご覧になっているのです。こぎ悩むの、この悩むという言葉は、元来金属が本物であるかをどうかを調べるために、硬い試金石にこすりつけて調べるという、そういう意味なんです。こすりつけられることは確かに苦しい。しかしそれによって実は本物かどうかを試みられている。旧約の箴言17章というところにこんな御言葉があります。ここは口語訳聖書の方が分かりやすいんですね。銀を試みる者はるすぼ、金を試みる者はろぼ、人の心を試みる者は主である、と。箴言17の3です。試練は苦しい、もっと言うと苦痛を与えて試すとか、拷問にかけて試みる、こういう意味さえ持っている言葉。そのただ中で、私は主キリストとどうつながっているのかということなの。しかもこの出来事はさらなる驚きを私たちに与えます。48節、夜が明ける頃、口語訳聖書では夜明けの4時頃となっていました。最も暗い東の空には夜明けの前兆などまだ何もない時です。昔旧約時代、囚われの奴隷の民が解放の朝を待ち焦がれながら、見張りの者よ、今は夜の何時か、見張りの者よ、夜の何時なのか、預言者イザヤが何度も問い続けたように、そして詩篇130編の信仰者が、私の魂は主を待ち望みます、見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増してと祈った、その時刻の頃なんです。夜明け直前が最も暗いと言われます。暗黒がこのままもう永久に続くのではないかと思う。希望という言葉が語られたとしても、最も深刻で否定的な響きにおいてしか受け取られない、最も闇が濃い時に、そのような時、主がまさしく奇跡的に、幻ではなく体を備えた、すなわち具体的な救い主として来てくださったという。救い主が具体的に来てくださった。ところがですよ、せっかく来てくださったのに、48節、そばを通り過ぎようとされたというのです。弟子たちが悩み苦しんでるのを見て来てくださったというなら、すぐ弟子たちのところに来て、後で50節でおっしゃったように、安心しなさい、 私だ、恐れることはないと、なぜ声をかけてくださらなかったのでしょうか。そばを通り過ぎるとは何事かというんです。しかし実はこの通り過ぎようとされたというこのことは聖書には何回か出てくるんですね。こういう状況を思い起こしてほしい。例えば旧約の神に背くアハブ王に組する偽りの預言者850人とカルメル山でたった一人で戦い大勝利した預言者エリアが、しかしその後アハブ王と王妃イゼベルに命を狙われ、方法の体でホレブ山まで逃げて洞穴に隠れている、そのエリアのそばを主は通り過ぎて行かれたと列王記上の19章に載っています。また新約の復活の主キリストがエマオへの道で二人の弟子に会われ、みちみち聖書全体を解き明かしてご自身を明かしされた、ルカ24章の復活の後のお話ですよね。やがて日暮れて闇は迫り、日暮れて闇は迫り、弟子たちが宿を取ろうとした時、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。そこで彼らが賛美歌218番にあるように、主よ共に宿りませと、主よ共に宿ってくださいと頼んだらそうしてくださった、そういうところがあるじゃないですか。もう一つ、これは実は聖書ではないんですけども、ポーランドのシェンキビッチというノーベル文学賞受賞作クオバディス、映画にもなったり今もよく読まれるネロの時代の迫害の物語、その最後のところにこんな場面があります。ペトロが迫害厳しいローマから数少なくなった信仰者の仲間たちから、よその町々の信者たちのためにあなたは生き延びてほしい、逃げてほしいと懇願されて、迫害の都で苦しむ信仰仲間を残してアッピア街道を早朝歩いていった、ローマから離れていこうとした。すると不思議に明るい光の玉が逆にローマを目指すようにこちらに向かってくる、そして通り過ぎようとされるペトロのそばを。ペトロは倒れる前に倒れるようにひざまずいて地に頭をつけて、クオバディスドミネ、主よどこへ行きたもう。するとペトロの耳に、何時我が民をする時、我ローマに生きて再び十字架にかけられる。これを聞いてペトロはローマに取って返す。驚く信者たちに、私は主にお会いした、復活の主にお会いしたと歓喜の証しをし、残りの日々多くの人々に洗礼を授け、やがて捕らえられたけれども喜びに輝く顔で、まるで勝利者が主の身元に凱旋するようにローマと世界に祝福を与えながら十字架で息を引き取ったというのです。さあこういうことで通り過ぎようとされたというのは、この嵐の中でただ弱って悩んでいる弟子たちを慰め励まされた、そのために近づかれたというよりも、実は主はなお先へ先へと進んでいこうとされたということではないでしょうか。嵐の中の小舟である教会に主が来てくださるということは、単に安心して平安のうちにああよかったよかったとくつろぐためではなくて、前進に次ぐ前進を私たちに促しておられるということなんだと知りたいのです。主は先を目指してそこへ一緒に行こう、共に前進しようと私たちを導くために先立ちたもうのです。 確かに先ほどは弟子たちを先に行かせられました。しかし今は、いや今こそ、ここでこそ主はご自分が先頭に立って先へ行かれる。どこへ行くか、ゴルゴタの十字架へです。そして復活へです。そして究極の救いの完成を目指してであります。この主を信じて委ねて共に前進しようと祈って一歩を踏み出すとき、恐れは去り、ここでこそ誠の喜びと平安に包まれる。ところがなんですね、今日のね箇所は何回もところがところがと言わなければならない。弟子たちは49節、幽霊だと思い大声で叫んだ、なぜか50節、イエスを見て怯えたからだと言うんです。大パニックに陥り、金切り声を上げてわめいた、それぐらい怖かった。幽霊、これ新約聖書の言葉、ギリシャ語ではファンタスマという言葉、幻、幽霊、妖怪、英語で言うとファンタジー、幻想、これにつながる言葉、すなわち本当は存在しないものという、そういう意味で、誠のイエス様を見ながら、これは本当は存在していないものだと弟子たちは思ったというんです。いいでしょうか、逆風に悩んで一瞬だけ神様の御臨在を見失ったではない。誠の救い主を見ながら、そのイエス様の前にまさしくいるのに、これは本当は存在しないものだと思ったという、ここに彼らの不信仰の深刻さがある。彼らはですよ、本当はね、救い主を待ち焦がれていたんです。祈り求め、主に来ていただきたかったくせに、いざ主が事実来てくださると幽霊だと言って素直に迎えられない。きっとね、弟子たちにも言い分があったと思うんですよ。彼らに言わせるとね、イエス様の現れ方、近づき方が悪い、私たちに分かるように来てくださらないからだ、もう少し私たちが理解できるように願っているような形や方法で来てほしかったというかもしれない。しかし結局彼らは本当は今までイエス様という方をどういう方だと思っていたのか、誠の神の子、救い主だと本当に信じていたのかということがここで問われるんだ。結局主イエスキリストに対する誠の信仰があるのかどうなのか、この人生の崖っぷちで彼らは問われた。不信仰というのは信仰を持たない人々のことではないんですね。信仰を持っていると自認し感謝している私たちの問題なんです。主をどう信じどう受け入れているのか、自己流でか、自分の判断でか、自分の思った通りだから信じ受け入れているのか、私の許容範囲や限界を超えたらもう幽霊なのか。さあ、そのような不信仰から出てくる恐れに震えている弟子たちを主はお見捨てになったのでしょうか、お裁きになったのでしょうか。50節、すぐ声をかけ、安心しなさい、私だ、恐れることはない。これは安心しなさい、勇気を出しなさい、喜びなさいとも訳せる言葉なんです。私だ、これは神様が共にいてくださるという宣言の言葉です。私はいる、ここにいる、来て現にここにいるじゃないか。しかも決して高圧的じゃない、怯え恐れ大声で叫んでいる弟子たちの全てを包み、ご自分に心を向けさせ集中させようと導かれるお言葉。ちょうど迷子になって不安のあまり金切り声を上げて泣いている子供に、 安心しなさい、ほらお父さんはここにいるよと傍らに来てくれ、両手を広げて包んでくれる、こんな平安と喜びはない。大嵐の中で揺れている初代教会はこのような経験を何度も何度もしてきたんですよ。そして私たちも人によっていろいろ信仰の年限は違いますけれども、私たちもこういう経験ってさせていただいてきたじゃないですか。そして嵐の海でこの方をお迎えしたら、船に乗ってくださったら、51節風は静まり、先ほどのヨハネによる福音書の6章のこの出来事の締めくくりはこうなっています。彼らはイエスを船に迎え入れようとした、すると間もなく船は目指す地に着いた。イエス様をお迎えすることが一番です。そのために主をしっかり見つめることができるよう心を主に大きく開いて祈ることです。はじめに読んでいただいたもう一つの詩編、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された、主は嵐に働きかけて沈黙させられたので波は収まった、彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。主に感謝せよ、主は慈しみ深く人の子らに驚くべき御業を成し遂げられ。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、本当に祈りを叶えてくださり、金沢元町教会のこの礼拝に集うことが許され、愛する兄弟姉妹たちとさまざまな困難な思いがある中、またここにおられない兄弟姉妹たちもおられる中、しかしここで礼拝を捧げ、オンラインでこれが配信されていることを知り感謝をいたします。今日のこの礼拝に結ばれるすべての兄弟姉妹たちをあなたが顧み祝福を与え、御言葉の持つ大きな喜びを与えてくださいますように、中には本当に痛み苦しみ悩んでおられる方、弱っておられる方がおられます。どうぞ神様お導きください。どうかこの元町教会がこの地にあって、いよいよあなたの御業をなすことができますように。この町には私たちはまだ知りませんけれども、あなたが私の民が大勢いる、そうおっしゃってくださった方が多くおられるはずであります。どうぞその方のことを覚え祈り、御言葉を届けることができますようお導きください。大沢先生ご一家を、長老方を、また兄弟姉妹たち、特に求道者の皆さんを顧みてくださいますように、感謝してこの祈り、尊い主の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌302番です。
Thank you.
捧げします。奉仕者の方お願いします。
天のお父様、少しずつ寒さの増す思うようですが、支えられて守られて礼拝に集うことができました。感謝申し上げます。また本庁は市川先生より私たちを光の方へと導く力強いメッセージをいただきました。ありがとうございます。今から私たちは意識的にも無意識的にも多くの罪を犯し、その結果に苦しんでおります。どうか主よ、私たちを憐れみ、許し、慰めを与えてください。さまざまな事情からこの場に作られました人たちを思います。兄弟姉妹を思います。どうかその方々をその方々になって慰めてください。ただいま捧げましたもの、あなたの御用心にお使いください。このまず式を尊く我々の主イエスキリストを通じて御前を捧げ申し上げます。
アーメン。
賛美歌543番、祝祷、高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。仰ぎこい願わくば、主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わり、我らすべてのも、すべてのものとともに、とこしえに今さんことを。アーメン。